おはようございます。今朝も共に礼拝を捧げ、また御言葉に耳を傾けることができることを心から感謝をします。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、今朝も私たちをここにお集めくださり、共に礼拝を捧げることをお許しくださりありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが特別に祝福してくださり、あなたご自身が私たち一人一人にお語りくださり、あなたの御心を教えてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。今日は教会創立弾圧記念礼拝です。向島キリスト教会の創立記念日は101年前の1924年6月26日と定められています。教会が始まるきっかけとなったのは、その前の年に起きた関東大震災でした。当時小出法司先生が牧会しておられた浅草教会が震災による火災で焼けてしまいました。小出先生は救援物資を配ったり、行方不明の教会員を訪ねたりしながら、探したりしながら、浅草教会が立ち直れるよう力を尽くされました。しかしそれはとても大変なことでした。そこで地震の被害が少なかった場所であるこの向島に拠点を移して、そこに新しい礼拝堂を建てることにしたのです。それが向島キリスト教会の始まりです。創立の日にちがはっきりと決められたのは戦後のことでした。加藤清三先生によって6月26日を創立記念日と定められました。この日は同時に宗教弾圧の記念の日でもあります。今から83年前、1942年6月26日の早朝、ホーリネス教会に属する牧師たちが全国で一斉に逮捕されるという事件が起きました。その罪に問われたその内容は、国体変革に関する罪というものでした。それは実に曖昧なものでした。ホーリネス教会の牧師たちは何か国体変革のために運動を起こそうとしていたわけではありませんでした。問題とされたのは再臨の教えでした。私たちはイエス様が一度この地に来られ、天に上げられ、そのイエス様が再びまたこの地に来られることを信じています。するともしイエス様が再びこの地に来られたら、天皇が偉いのか、それともイエス・キリストが偉いのかという話になるわけです。しかし再臨の教えは私たちホーリネス教会だけが信じている教えではありません。すべてのクリスチャンが信じているはずの教えです。でも私たちはイエス様が再び来られるのだということをいつも強調し大切にしていたので、それが問題とされることになったのです。裁判の結果、向島キリスト教会の初代の牧師小出先生と、また2代目の牧師小林先生がそれぞれ実刑を受けました。小出先生はその服役中に亡くなられました。そして向島キリスト教会は他のすべてのホーリネス教会と同じように解散を命じられました。しかし神様は憐れみのうちにもう一度この教会を建て直してくださいました。1945年10月、加藤清三先生を通して再び伝道が始まりました。そして今日も私たちは同じ向島の地で礼拝を守っています。私たちは神様の変わらない真実に心から感謝をしつつ、迫害の中でも信仰を守り続けた信仰の先輩たちを覚え、その姿に習って歩んでいきたいと思うのです。今日はローマの信徒への手紙13章が開かれています。この箇所から私たちは、クリスチャンである私たちがどのように 政府と国家と関わっていったらよいのかということを学ぶことができます。私たちはいつも私たちと国家との関わりについて考えている必要があります。私たちの信仰と国家の方針がぶつかるということはいつの時代にあっても起こりうることであるからです。イエス様は言われました。先日学びましたけれども、イエス様は言われました。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと。これは二つのことを表しています。一つは、人間の立てる政府にも正しい働きの領域があるのだということ、私たちはそれに従うべきであるということが一つ。そしてもう一つは、神様の権威はそのような人間の権威を超えるものであり、私たちの全存在は何よりもまず神様に属しているのだということです。この二つの現実の中に私たちは生きています。このメッセージは私たちクリスチャンにとって世界で最も大切な政治的メッセージであると言えるでしょう。今日のパウロの言葉はこのイエス様の教えをさらに詳しく解説するものです。ここでは天国の市民である私たちクリスチャンが地上の政府とどのように関わっていくべきかを教えています。当時ローマの政治情勢は非常に不安定でありました。以前皇帝クラウディウスはユダヤ人たちをローマから追放しました。その後ユダヤ人たちは再び戻ってきましたが、状況は緊張したままでした。さらにパウロは熱心党のような革命的な思想が教会に入り込むことも心配していました。だからこそ教会が国に対してどのように振る舞うべきか、現実的で具体的な教えを記したのです。これは理想論ではなく、実際に厳しい状況の中で私たちがどのように生きていくべきかを教えてくれる指針です。まず一節をお読みします。人は皆上に立つ権力に従うべきです。神によらない権力はなく、今ある権力はすべて神によって立てられたものだからです。ここに驚くべきことが書かれています。この世の権力はすべて神様から出ており、存在しているものは神様によって立てられているのだというのです。私たちがこの世の権力を見るとき、その権力が腐敗しきってしまった現実を見るとき、どうしてこのような権力に従うことができるだろうかと思うことがあります。しかし聖書はすべての権力が神様によって立てられたものなのだというのです。確かに人間は国家という制度を他の多くの制度と同じように悪用してしまうものです。キリストの教会でさえもその歴史の中で何度も人間の罪によって歪められてきました。でもだからといってその制度自体が悪いわけでもなくすべきだということでもないのです。問題は制度そのものではなく、制度の中に生きる人間の罪です。人間は良い制度に対しても反抗的に振る舞い、世の中の秩序を乱そうとします。だからこそ罪深い世界の秩序を保つために人間の政府は必要であるのです。それは最終的に実現するイエス様による完全な支配と比べればはるかに劣るものでしょう。それでも政府がある方が無政府状態よりはずっと良いのです。ですからクリスチャンはこの世の国家もまた神様によって立てられた権力であるということを認めるべきであるのです。聖書は神様自身が政府を立て、時には悪い政府さえも用いられることを語っています。また神様は権力を立て権力を取り除くこともなさるお方です。ダニエルの時代のネブカドネザル王もそうでした。ネブカドネザル王は自らの力でバビロン帝国を築いたと誇り高ぶりました。その傲慢のゆえに彼は神様の裁きを受け、正気を失って 動物のような生活を送りました。しかし王はそのような中で天を仰ぎ、神様を認めて悔い改めました。その時、神様は王位を回復させてくださったのです。神様はこの世の権力を立てることも取り除くこともおできになるお方、この世の権力の上に置かれおられ、この世の権力をお持ちになるお方なのです。にもかかわらず、今日の多くのクリスチャンは政府のことを軽く見すぎているかもしれません。政治に無関心であったり、関わらないようにしたりするのです。天の御国の一員になったからといって、地上の社会の一員でなくなったわけではありません。神様によってこの世の権力が立てられているなら、私たちがそれを無視することは、神様を無視することになります。ですから、クリスチャンはこの世の政治に関心を向け、良い市民として生きるように努めるのです。二節を読むと、クリスチャンがこの世の権力に従うべきだということがもっと強い言葉で書かれています。二節、従って権力に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くことになりますと。政府の権威に逆らうことは、その権威を立てられた神様に逆らうことになるのだと、パウロはそこまで言っているのです。しかしこの言葉を他の聖書の言葉と切り離してしまうなら、政府がどんな命令をしても、有無を言わさず従うべきだといった誤った解釈につながりかねません。実際にナチスドイツの時代、あるクリスチャンたちはこの言葉をそのように理解をして、ヒトラーに対しても抗議の声を上げることをしませんでした。しかしイエス様の言葉や、また他の聖書の箇所と照らし合わせて読むなら、クリスチャンへの、政府への従順は条件付きであることがわかります。それどころか、時には不服従こそが神様に従うために必要な行動になることもあるのです。クリスチャンが政府の権威に逆らうべきとき、それは神様の命令に反することを求められたときです。使徒言行録4章と5章で、弟子たちはイエス様の名によって語ったために逮捕され、最高議会に呼び出されました。そしてイエス様の名によって二度と語ってはならないと強く命じられました。しかし弟子たちはまたすぐに福音を語り始めたのです。咎める大祭司に弟子たちはこう答えます。使徒言行録5章29節。人に従うより神に従うべきですと。そうです。神様の命令は政府の命令よりも優先されるものです。今日も多くのクリスチャンが迫害の強い地域に入り、イエス様のことを伝えています。それらの地域の多くは、福音を語ることどころか、イエス様を信じることさえも禁じられている地域です。しかしそのような場所にあっても、彼らは大胆に福音を伝えます。何か報酬が得られるわけではありません。名誉が得られるわけでもありません。そこにあるのは、捕らえられ殺されてしまうかもしれないというそのリスクだけです。にもかかわらず、彼らはなぜ福音を伝え続けるのでしょうか。それは、そこに住んでいる人たちが神様を知り、神様によって希望を見出すことこそが神様の御心であると、そのように確信をしているからです。福音を伝えよとの神様の命令が、福音を伝えようとすることを妨げようとする他のどんな権力による命令よりも優先されるべきものであるということを彼らは知っているからです。神様の命令は政府の命令に勝るものです。時に私たちは神様の御心に反すること、 聖書の教えに反することを命じられることがあります。そのような時、私たちは断固としてそれに反対の声を上げるべきです。また時に私たちはクリスチャンとしての自分の良心に反することを命じられることがあります。この良心ということに関しては、クリスチャン同士でも意見が分かれることがあります。例えば、私は絶対平和主義ということを大切にしています。また、禁酒喫煙を神様の御心と信じ、それを大切にしています。すべてのクリスチャンがそうではないかもしれません。しかし、御言葉によって、また聖霊によって、そのような良心が、確信が与えられているなら、この世がたとえ他の方向に向かっていっても、その良心に従って生きていくのです。ローマ13章1節2節は、国家に対する深い従順を求めます。クリスチャンは、最も忠実で、模範的な市民であるべきです。しかしそれは、神様への深い従順の表れとしての姿勢です。神様に従うということは、時には政府に従うことが含まれており、また時には政府に従わないということも含まれているのです。この緊張感の中に生きる生き方、その中で常に神様の導きを求めて生きる生き方こそ、私たちクリスチャンの生き方であるのです。3節と4節では、政府の基本的な役割が語られます。3節4節、実際、支配者が恐ろしいのは、人が善を行うときではなく、悪を行うときです。権力を恐れずにいたいと願うなら、善を行いなさい。そうすれば、権力から褒められるでしょう。権力は、あなたに善を行わせるために、神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば、恐れなければなりません。権力はいたずらに剣を帯びているわけではなく、神に仕えるものとして、悪を行う者に怒りを持って報いるからです。政府の役割、それは人々の利益のために神に仕えることです。それはどんな政府であっても同じです。たとえ独裁国家であったとしても、無政府状態よりはマシです。聖書の中にも政治的に混乱した暗黒の時代がありました。今も、たとえほんの数日でも法律が失われてしまえば、社会は混乱し、秩序は崩れてしまいます。特に4節の最後でパウロははっきりと、権力は神に仕える者として、悪を行う者に怒りを持って報いると語っています。個人のクリスチャンには決して許されていない悪に報いるという役割を国家が担うのだというのです。私たち個人は自分で悪に悪を返すことは許されていません。しかし国家は正義によってこれを果たします。政府が正しくこの役割を果たしていくなら、それは私たちにとっても益となるのです。ここまで私たちは、私たちが政府に知恵を持って従っていくべきだということ、そしてまた政府は私たちに仕え、私たちに益を与えるものなのだということを学びました。最後に5節から7節に具体的にどのような従順が求められているかが語られています。まず5節をお読みします。だから、怒りが恐ろしいからだけでなく、良心のためにもこれに従うべきですと。私たちはただ罰が怖いから法律に従うのではありません。神様を信じているから、そしてこの世の権力がその神様によって立てられたものであるから、それに従うのです。クリスチャンはすべての物事を神様の視点から見ます。そして、正しい良心に導かれながら、この世の権力にも従っていくのです。これは実際の生活の中でどのように現れるでしょうか。6節。 あなた方が税金を納めているのもそのためです。権力は神に仕えるものであり、この務めに専心しているのです。これは現代のクリスチャンにとっても、また当時のクリスチャンにとっても現実的な問題でした。当時も今も税金は高額であり、また時には不正に使われることもあります。それでもローマのクリスチャンは税金を納めなければなりませんでした。なぜなら政府の権威は神様に仕えるものであり、税金もまた神様に仕えるものに支払うものだからです。そしてそれは嫌々ではなく、良い心構えで支払うべきものです。世の中のあらゆる不正に抗議することは素晴らしいことです。しかし、自分が税金を払わなければならないということに、いつまでも不満を言い続けることは、クリスチャンとしてふさわしい姿勢ではありません。信仰者は政府に対する責任を良い心を持って果たしていくべきであるのです。7節、すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。私たちは時に、ある政治家の政策や人間性にがっかりすることがあります。それは当然のことです。しかしだからといって、その人がついている職務を軽んじてよいわけではありません。その人もまた人間に過ぎません。失敗をします。しかしその職務は神様のご計画によって与えられたものです。たとえ意見が合わなかったとしても、私たちは常にクリスチャンらしい礼儀と節度を持って接していくべきであるのです。最後に、使徒時代の教父の一人であるアレクサンドリアのクレメンスという人による印象的な祈りをご紹介したいと思います。お読みします。主よ、あなたはご自身の素晴らしい力によって支配の権威を彼らに与えられました。私たちはそれがあなたから与えられた栄光と誉れであることを認め、彼らに従います。あなたの御心に逆らうことは何もしません。そして主よ、彼らに健康と平和、調和と健康さをお与えください。あなたが委ねられた支配を過ちなく果たすことができますように。永遠の王である天の主よ、あなたは人に地上の栄光と力を与えられました。どうか主よ、彼らの計画をあなたの御心にかなうように導いてください。彼らが敬虔に平和と柔和をもってその権力を行使し、あなたの憐れみを受けることができますように。ここにこの世の権力に対するクリスチャンのふさわしい態度が表されています。この祈りがまた私たちの祈りとなっていったら、どんなに素晴らしいでしょうか。イエス様によって御言葉に示された従順の姿を実践していく私たちとならせていただきましょう。しかしもし神様の御心にかなわないことを権力が求めるなら、それに対してノーという勇気をも兼ね備えた私たちとなりましょう。上に立つ権利を軽んじることなく、権威を軽んじることなく敬いつつ、彼らが神様の御心に従うことができるように、彼らのために取りなし祈ることのできる私たちとあらせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。創立弾圧の記念の礼拝を迎えました。主はあなたがこの教会を101年にわたり守ってくださったことをありがとうございます。迫害の中を通されましたけれども、その中にあっても、あなたは私たちの教会を憐れんでくださり、導いてくださり、復興させてくださって、主よ、今もなお またこのところで何の妨げもなくあなたを礼拝することが許されていることをありがとうございます。神様、どうぞ私たちが今週一週間もこれからもあなたを恐れあなたに仕えて歩むことができますように。神様、今日はまた私たちと国家との関わり、この世の権力との関わりについて学びました。主よ、あなたを恐れあなたに仕えるように、またこの国を、また政府を大切にし、私たちの果たすべき務めを忠実に果たすことができますように。主よ、でもまたあなたの御心から離れたことを命じられるときに、はっきりとそれにノーというその勇気をもまたあなたが与えてくださいますように、私たちがいつもこの世で何が起こっているかに関心を持ち、上に立つ権力のために取りなし祈り、あなたの御心がなされることを祈り求めていくことができますように助けてください。特に今この世界で戦争が起こっています。主よ、どうぞあなたが憐れんでくださって、あなたの平和を与えてくださいますように、それぞれの国のリーダーたちをあなたが覚えてくださり、主を平和に向かう決断をしていくことができるように、主よ、どうぞあなたの上よりの力と知恵をお与えくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。